こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、いつも通り淡々とお届けいたします。今回は前回と同じく2部構成でお届けいたします。第1部は、バフェットからの手紙を読む、第3回ですね。2015年版のバークシャーハサウェイ株主に宛てた会長からの手紙、これを読んでいきます。まあ、勉強会のようなイメージですかね。まあ原書英語ですの で日本語訳とか出てないので頑張って読みます。取り上げますのは、バフェット氏の後継者への贈り物というテーマですね。というのはですね、バフェット氏の皮肉でしてですね、バークシャーの損益計算におけるリアルとノンリアルを主題としてお送りいたします。そして第2部はですね、投資家のための決算書読み解き講座第2回、原資について理解する。今回はですね、優勝原資と配当をテーマにお届けいたします。リスナーの方からのご質問にお答えしての第2回です。優勝原資と配当ってどう違うんですか、実は同じなんじゃないですか、というようなご質問にですね、お答えいたします。こんな感じで今回もお送りいたします。バークシャーハサウェイシェアホルダーレター、いわゆるバフェットからの手紙、前回に引き続き、バフェットからの手紙2015年版を読む第3回をお届けいたします。前回の続き、具体的にはアニュアルリポートの16ページから読んでいきます。前回はですね、決算数値の中には疑ってかかるべきものも含まれているんだよということをですね、バフェット氏が株主に対して注意を喚起しているといったところを取り上げました。その続きです。と、会計基準、一般に認められた会計原則ということで、Generally Accepted Accounting Principles GAAP GAAP というふうに呼ばれるものですね。この GAAP というルールに従って作られた決算数値、バークシャーの場合ですね、その中に無形資産の償却費が11億ドル含まれていますよって言ったということを、バフェット氏は言っています。11億ドル費用処理されていますよと。で、それを控除した後の数字ということで、税前利益が計算されてるんですよということですね。具体的には38ページを見てくれればわかるよと。そこにはバークシャーハサウェイの連結損益計算書が記されています。で、この損益計算の中に含まれている11億ドルの無形資産の焼却費、この11億ドルという数字のおよそ 20% はリアルであろうというふうに、リアルと認めようというふうにですね、バフェット氏は言っています。リアルと呼ぼうというふうに言っていますね。ただしと続けています。残りはですね、リアルとは言い難いものであると。そもそもかつてはバークシャーにおいてこの無形資産の焼却費というものはかつては存在していなかった類の費用であるというふうに言ってます。なぜならですね、今日においてバークシャーにおいては多くの 買収を行ってきた歴史的な経緯がありますことから、そういった無形資産を計上して、でそれを焼却するための費用負担が生じていますよということですね。以前現状のように巨額の買収をバンバン行ってこなかった時代のバークシャーにおいてはこういったものはなかったんだけれども、現時点においてはそういった経緯からリアルとは言えない費用負担と、バフェット氏はこれをノンリアルチャージーズっていうふうに表現していますね。で、これが巨額なものになっていますよということです。このノンリアルチャージーズは今後さらに増えていくことだろうというふうに言っています。なぜならバフェット氏 私たちがさらに他社を買収することによってとどんどん増えていくはずであるということですね。で現時点において、バークシャーには定期的な償却が必要となるルールが求めている無形資産どれぐらいあるんですかといえば68億ドルあるというふうに、挙げています。これはギャープに従った処理によるものであると、まあ、もちろんですねということですね。で現時点においてバークシャーが計上している無形資産償却が必要となる無形資産は68億ドルあるんですけれども、このうち41億ドルはですね次の5年間のうちに費用処理される予定のものなんですよということですね。でもちろん最終的にはこれらの無形資産は全額償却されることになりますよと、まあ、当然のことですよと。でそうなった時どうなるか、償却が完了したことによってバークシャーという企業グループは償却費負担が減るんですよね。もう償却するものがなくなった時点でもうそれ以降は償却費負担というものはなくなることによって結果として何が起こるかというと利益の増額なんですよね。まあ、仮に、これ以外の状況が現時点から全く変わらなかったとしてもギャップに即して計算される一般に認められた会計原則、会計基準、会計ルールに即して計算される利益はですね他何も変わらなかったとしてもこの数字は増加することになってしまうよと、こう投資家は理解してくださいね、バークシャーの株主の皆さんは理解してくださいね、理解しておいた方がいいですよということを、まあ、バフェット氏は言ってるんですよね。で最後に付け加えて皮肉を聞かしてるんでしょうね、これは私の後継者に対するギフトであるっていうふうにこういうふうに考えてくださいっていうふうに書いていますね。まあ、後継者について言及しているって言えばいますよね、ここでね。まあ、具体的な人を指名しているとか言うんじゃないんですけれども、これが私が後継者に贈るギフトですよっていうふうに、ね、言ってますね。で、まあ、今回取り上げたところのまとめ的なところなんですけれども、でこのノンリアルチャージーズっていうものは前回取り上げました。その前回のポッドキャストで、言及しているところですけれども、まあ、具体的にはカスタマーリレーションシップスという訳せば顧客との関係、顧客基盤というふうにしばしば訳される無形資産ですね。でそれは償却が必要となる償却対象の無形資産の一つですね。これを指して言ってるわけです。で投資家にとってはですね、正確な理解が大切ですよとはというふうにはバフェット氏が繰り返し私たちに教えてくれている伝えていることです。でこれがまた彼の洞察でもあるんですよね。でもちろん投資家に限らない話だと思います。と会社に勤めている方でもまた事業主の方であっても、たとえ、家を守っている方でもですね、専業で主婦をやってらっしゃる方でも誰にとってもそうだと思います。理解が大切ですね。でとにかくリアル現実の姿を理解することが大切なんだよっていうことを言外に言っていますよね。でこのようにとギャップという現代の会計ルールに即して、計算された利益であってもそれに対してその懐疑心を持ってですね当たるべきところがあるんですよということですね。会計ルールについて権威付けがされてはたとえ権威付けされていたとしてもそれを盲目的に信じるべきではないんですよということを、教えてくれてるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、まとめればですね、この決算書、財務諸表というものは受け取ってそれをそのまま信じるようでは投資家として心もとないということなんだろうと思います。で分析というものはそこから始まるんだよと、それが起点でありスタート地点なんだよということはバフェット氏が繰り返し伝えているところであります。会社の理解というものは 受け取った財務諸表、それを盲目的に受け取っちゃダメであって、でそれを始まりとして自らの投資家自身がですね、自らの知識を総動員して自分自身の手で、投資家個々人が自分自身の手で掴み取らねばならないのだというあのメッセージなのだと、私は受け取りました。今回はこういったところを、皆さんとですね、シェアしたいなと思いまして、こんなお話お伝えいたしました。楽しい投資研究所がお送りいたします。投資家のための決算書読み解き講座第2回をお送りいたします。前回に引き続きましてですね、徳島県にお住まいの20代男性の方、イニシャル NE さんからのご質問を受けまして、今回も原資について、取り上げます。で今回ですね、焦点を当てますのは有償原資と配当についてです。いただきましたご質問はこんな感じです。有償原資と配当とでは、株主に対して資本を払い戻すという意味では同じではないのでしょうか。どういった違いがあるのでしょうか。はい、有償原資というものはですね、出資を受けた資本金などを株主に対して返す、普通はキャッシュで返す行為を言います。一方、配当というものは皆さんご存知の通りですね、株主に対して行われる利益の分配のことですね。という前提をお伝えした上でですね、ご回答いたします。お答えします。有償原資も配当もキャッシュが株主のもとに返る、この点では同じです。ただし課税されるか否かという点が異なってきます。配当は課税されてしまうんですね。キャッシュは入ってくるんですけれども、税金が差し引かれてしまう。その分、株主にとっては当然不利な結果となります。これに対しまして、有償原資。こちらはですね、その本質が資本取引なんですね。利益の分配とは区別すべきものなんです。資本の払い戻しである。で資本取引はどういうふうに扱われるかというと、課税はされません、非課税なんですね。でその点、配当とは性質が異なるわけです。取引の性質が異なる分、あの税法上の取り扱いも変わってくる。まあ、普通にあのお金を、ね、経営者に委託するという行為、そこで課税されたら投資家もね、あのふざけるんじゃないというふうに怒ってしまいますからね。まあ、そういうわけ、さすがに当局もですね、そこまで横暴なことはしていないということですね。なので、資本取引は課税されませんよと、株主の手元に返ってくる金額というのも、変わってくるということになりますね。課税されませんということです。というお答えなんですけれども、簡単に解説いたします。先ほどお伝えしましたように、有償原資というものはその本質が資本取引であって、資本の払い戻しであるため、資本取引は非課税というのが原則的な税法上の取り扱いになります。ただしですね、投資家として覚えておきたいことがあります。配当が可能な部分、すなわち分配可能額、まあかつては配当可能利益と呼ばれた部分、これがあるにもかかわらず、経営者が有償原資の形を取ることによって、これは配当ではないんですよと、これは原資なんですよというふうに課税逃れしようとした経営者がかつていたのかもしれません。で当局としてはですね、そんな行為は許さないぞということで、まあ、現代の日本において税法は網をかけているんですね。有償原資という形を取ろうが、実質的な配当であれば課税するぞというふうな取り扱いをですね、税法は取っています。まあ、具体的にはですね、税法でいうところの資本金等という概念があるんですけれども、まあ、聞き流していただいて結構なんですけれども、まあ、そういう部分、資本取引によるものが部分があると。でそれ以外の、分配可能額、まあ、具体的な中身としては主に留保利益になるわけなんですけれども、まあ、そういう部分があると。 で、これら、課税されない部分と課税される部分があって、この割合を用いてですね、たとえ有償原資の形を取ろうが、配当とみなされる場合があるんですよね。これをみなし配当と言います。まあ、専門的にはそういうふうに言います。まあ、これも聞き流していただいて結構なんですけれども、油断はならないということですね。で、その部分は、配当所得とみなされてしまいますので、株主には、税金が課せられてしまうということです。まあ、ここは、株主から委託を受けた、資本の委託を受けた経営者の方にとってですね、注意してくださいねという、まあ、ところですね。で、さらに打足かもしれませんけれども、せっかくですので、二重課税問題というものについて、ここで、簡単に触れます。配当に課税されるということ、これをですね、当然と思ってはいけません。実はおかしな話なんです。というのもですね、すでに税金が課された後の税引き後の利益を元手として経営者は会社のオーナーであるところの株主へキャッシュを返すというだけの話なわけです。配当という行為は本質的にそういうものです。ところがですね、現代の日本のルールにおいてはそこでさらに課税されてしまうんですよね。税前利益、正確にはそれを元として計算された課税所得に対して法人税など税金、各種税金を課して後ですね、株主へ分配するという配当に対して、それを配当所得であるからということで株主に課税している。これは二重課税してくれているということで、これはどういうことなんだと投資家としては怒って良いところではあるんですよね。ちなみに、バフェット氏が会長を務めるバークシャーハサウェイという会社はですね、無敗を続けています。バフェット氏がこのバークシャーの経営権を取得して後配当したことは一度もありません。バフェット氏のスタイルというものは無敗なんですよね。まあ、絶対に、配当しないよというわけではないんですけれども、現時点においてはこれまで、彼は配当したことがないんです。そんな経営者としてのバフェット氏なんですけれども、過去に一度だけ彼が率いていたパートナーシップから出資者に対して分配した、配当したことがあるんです。で、当然課税されたんですよね。で、ある人がバフェット氏に尋ねたことがあります。なぜその時は配当しようとしたんですか、分配しようとしたんですかって、そんな質問に対して彼はですね、おそらく寝ぼけていたんですよっていうふうにですね、とぼけて答えた、そんな話があったりします。ところで、投資家にとっての具体的な話ではあるんですけれども、に続くんですけれども、アメリカでもですね、同様に配当への課税というものは行われています。アメリカにおける配当に対しての源泉徴収の税率、これは現時点においては 10% になっていますね。まあ、日本では現時点において 20% 強という源泉税率が設定されています。アメリカの株式に投資している日本人投資家の場合はですね、受け取る配当に対してアメリカの当局も当然といった顔で二重課税してくるわけです。で、さらにそれに加えてですね、日本の当局からもですね、これも配当所得だねということで普通にですね、平気な顔で課税してくるわけです。結果として二重課税どころではない三重課税になってしまっているっていうのが現状であります。で、日本の投資家はですね、確定申告を行って、で、その中で外国税額控除ということを行うことによって日本で課税された分、その三重目にですね、課税された分はある程度取り戻すことができると、こういうことになっています。まあ、とは言ってもですね、配当にかかる二重課税問題というものは本質的に解消されてはいませんと、こういうことですね。現代の投資家に対して課せられている不合理な配当課税、二重課税という問題、その言うなれば過剰な負担についてお伝えしてですね、今回の投資家のための決算書読み解き講座第2回を締めたいと思います。今回の楽しい投資ポッドキャストは以上です。 楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においては投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを不定期にではありますが配信しております。友の会への入会金、年会費は一切かかりません。無料で、ご入会いただけます。入会手続きは2分もかからず、楽しい投資研究所のホームページの上で、パパッと行えますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。楽しい投資研究所がお送りいたします、メールセミナー365日、メールセミナー決算書に強い投資家になるための365箇条、こちらも公開、しております。こちらは有料となりますが、それなりにですね、興味深いといいますか、あの価値を与えられるコンテンツなのではないのかなと思い、提供しておりますので、ご興味がおありの方はそちらもご覧になってみてください。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。では次回の楽しい投資研究所のラジオ、楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。